じゃあいよいよ3番目に行きましょう。じゃあそのビジョンを実現するには、さっきのことからつながりますね。ビジョンをじゃあ実現するにはということですが、はい、次どうぞ。ビジョンの構成要素はですね、信仰と必要さだという、これも大事なことなんですね。はい、ビジョンというものをよく見てみると、そこにある大事な構成要素があります。一つは必要さ、しつこさというんでしょうかね、熱心さというんでしょうか、繰り返しやっていくというか、必要さと、ごめんなさい、信仰と必要さが必要なんですね。ただ信仰だけじゃないね、必要さが必要なんですね。祈りにおいてもそういう言葉がルカの11章にも、あくまで頼み続けるなら勝手をするほどのものはあなたに与えようと言っているように、祈り自体の中にもこういう要素がありますけれども、ビジョンも祈りと後で申し上げますが非常に関係がありますので、当然この必要さが必要になってきます。はい、ビジョンを持ちました、はい、できましたっていう、そんなもんじゃないんですよね。はい、そこを間違えないでほしいんですね。必要さがあるということを忘れないでほしいんですね。はい、ビジョンは持ったけどね、あの時みんなで喜んだけどね、何にも出てこないよね、うちでの骨じゃあるまいしね、そんなこと言ってきたの、ね、信仰には必要さが大事なんですよ。これを聖書を繰り返し言ってるの、これを大事にしましょう。はい、つまりこの、その次に行きましょう。これをしっかり見ていきましょう。信仰のビジョンがいよいよ確かなものとなっていき、不動のものとなっていくためには、神はすぐそれに応えない、で必要に求め続けることを要求されるということですね。ここが大事なんです。もう不動、確かなものとなり、不動のものとなっていくためにはね、ただビジョンが与えられて、ああよかった、ね、というだけじゃダメですね。それは絵に描いた餅になっちゃいますね。そうじゃなくて、それがもう確かなもの、不動なものになるためには、さっき言ったように未来完了思考を現在に生きていくわけですね。そうして、必要に、むしろ神様すぐに答えないで必要に求め続けることを通されるんですね。まあ、これが祈りにつながりますね。祈り、後で大事です。祈り。ね、で、それがその次、信仰の訓による訓練になるんですね。それが信仰による訓練になるんです。アメン。弟子訓練というのは机の上にするだけが弟子訓練じゃないんですね。むしろこれが本当の信仰の訓練であるんです。だからビジョンを持って、しかしそれを必要に追い求めていく、神に祈り求めていく、また実訓練していく、そういうことによって信仰が訓練されていくんですね。事実アブラハムは、その次何回か失敗をして、手の技をしてね、自分の手の技をして失敗してね、また落ち込んだりしてね、そして訓練されていったんじゃないですか。スーッとビジョンを持ってプーッとエスカレートしに行ったでしょうか。そうじゃないんですね。相当な失敗をして、上がり下がりしながら訓練、そこで訓練されて、不動のもの、確かなビジョンとだんだんだんだんなっていったんですね。アメン。まあちょっとそのために、あの印象をずっといきましょう。ちょっと長くなりそうなので簡単にしましょう。まずどういう失敗、どういう失敗をしたか、さっき言った弱さにつながりますね。エジプトに近づいてそこに入ろうとした時、妻のサライに言った、聞いておくれ、あなたが見目麗しい女だということを私は知っている。耳を潤して奥さんもらった旦那は大変だよね。私なんか何の心配もないけど、はい、そうするとあなたをそのような目で見るだろう。でこの女は彼の妻だと言ったら私を殺してしまうだろう。だからあなたは生かしておかれるだろう。そういうことにならないために私のどうか妹だと言ってくれ、そしたら私は生き延びるだろう、こういうわけですよね。こういうような、まあ、偽りを言ってで手細工をしていくわけですよね。まあそしたら、まあそこで神様が介入してね、その人は彼女を妻にしようとしたことを神様がちょっと頑張ってやって偉い目になって、 慌てて、ね、アブラハム文句言うんですね、まあ、そういうことがあります。ちょっとそこ飛ばしましょう。はい、そうして、ここでもそうですね、エジプト、今のところエジプトに近づいてですね、入ろうとした時、妻のサライに行った、聞いておくれ、あなたは、あれ、これさっきの同じ、じゃあもうちょっと先行っちゃいましょう。でもそういう失敗をした後ですね、幻の中にアブラムに現れて、アブラムを恐れるな、私はあなたの盾である、あなたの受ける報いを受け、大きな失敗をして悔やためていくんだけども、そこで神様と出会って神様から慰めを受け、許しをいただき、励ましをいただくんですね。神主よ、私に何をお答えになるのですか、私には子がありません。さっきの問題ですね、私の家の相続人はダマスコのエリエゼルになるのでしょうかとかね、あるいは奴隷の、家の奴隷が後取りになるのでしょうかとかね、そういうことで、それに対して神様はそうじゃないと、ね、あなた自身から生まれ出てくるものがあなたの後を継がなければならないと神様ははっきりと具体的に言ってくださって、そしていわゆるイサクですよね、後で生まれてくるイサクのことを言ってるんですが、彼を外に連れ出して言った、さあ天を見上げなさい、星を数えることができるのか、それを数えなさい、さらに恐れた、あなたの子孫はこのようになる、あの星の数は数えられないだろう。今はちょっとね、あまり電飾で見えませんけども、本当に満天の星を見るときに何とも言えない神の創造の神秘を感じますよね。まあ、アブラハムもそれを見たんでしょう。そしてそれがもう数えられない、そのようにお前の子孫はなるんだよと言われて、まさに目に焼き付けて、ビジョンがだんだん確かなもの、ね、不動のものになってくるわけですね、はい、そしてそれを信じた、それを彼の義と認められた。だからそのビジョンを持つことを信じることが義とな認められたということになってますから、ただ単なるイエス様を受けるだけじゃないということをね、もう一度ここで受け止めておきたいと思います。はい、もうちょっと先に行ってみましょうか。でここでもサライはですね、しかしまた手の技をするんですね。エジプト人の奴隷がいて、そしてどうぞ、うちには子供がないから、うちの女の奴隷のところにお入りくださいと言って、アブラハムはサライの言うことを聞き入れて、ハガルを連れてきたんですね。そしてハガルのところに入って、彼女は身ごもって、ね、彼女は自分が身ごもったのを、自分の女主人を見下げるようになった。そして、まあ、イシマエルが生まれてくるわけですね。これがアラブになる、今のアラブになるわけで、いまだにものすごいこのイスラエルにとって悩みの種になってるわけですね。すごい問題がここで子孫の目で起こってるわけですね。はい、じゃあ続けて一緒に行きましょう。でもこの後にまたそれを扱いを受けて、アブラムと呼んではならない、アブラハムとなると、この歯というのがこの間に入るということは、歯というのは息というような意味があって、アブラハムが聖霊を受けるということを意味しますね。ここからアブラハムはその取り扱いを通してね、本当に聖霊にバプテスマを受けて、聖霊に満たされていくものになるわけですね。そして国民の父となると言われて、いくつかの国民のとすると、そしてうん永遠の契約を立てると言いますよね。あなたの子孫に永遠の衆として与える。はい、もうちょっと先は、そしてさらに行って、やっぱりこの問題にまで起こるんですね。アブラハムもサラも笑ったけども、アブラハムもまだ子供が生まれるなんて言って、100歳の子供に。に子供が生まれようか、さらにしても90歳のに女の子が産むことができようかって言って、どうかイシマエルが目前で生き長いますけど、まだこういうこと言ってるんですね、アブラハムはね。すると神を仰せられた、いや、あなたの妻サラがあなたに男の子を産むのだ、あなたはその子をイサクと名付けなさい、私は彼と私の契約を立て、それを彼の後の子孫のために永遠の契約とすると。すごいね、アブラハムの契約がどんどん続いて、イサクとも契約をする。その次は、はい、そして最後にですね、アブラハムはもう信仰の訓練を受けるわけです。最後の最高の大試練を受けるわけですね。そしてその訓練を受けるわけ、それは与えられた神によって与えられた恵みであったイサクをね、壇上に下げることでしたよね。これは大変な大試練ですよね。 皆さんちょっと急ぎますが、もうここはもうご存知のとこでしょうから割愛したいと思いますね。もうあなたの愛しているアブラムの子イサクをね、壇上にモリアの山に捧げなさいと言われるんですね。でアブラムはそれを従ってですよね、イサクをと一緒に焚き火と火を持って刀を持っていくわけですよね。そしていよいよモリアの山に近づいた時にね、火と焚き火はあるけれどもお父さん、捧げる羊はどこにあるんですかとイサクは聞くんですね。そしたらお父さんは、いや神が備えてくださるかとこう言ってね、でしかもそう言って森の山についた段を作ってね、イサクを縛ってですね、焚き火の上に縛って、そして刀を振り上げてもう殺そうとしたわけですね。その突き刺す寸前に神様から目声がかかってやめなさいと言われるわけですね。ちょっともう一度下まで行きましょう。ここですかね。はい、アブラハムは手を伸ばし刀を取って自分の子を振ろうとした。その時主の使いが天から彼を呼び、アブラハム、アブラハムと仰せられた。彼は答えた、はい、ここにおります。次ありますか。見つかり仰せられた、あなたの手をその子に下してはならない、その子に何もしてはならない。今私はあなたが神を恐れることがよく分かった。あなたは自分の子、自分の一人子さえ惜しまないで私に下げた。この言葉すごいですね。一人子さえ惜しまないで私に下げた。そしたらそこにその夜分に角をかけている親羊、お羊を見つけて、それを代わりに全焼の生贄にしたんですね。だからその場所をアドナイ・イルゲと名付けた。今日でも主の山の上には備えあるという意味ですね。アドナイ・イル、神様は主の山に備えておられるんだという有名な言葉ですね。主の山に備えあり。私やっぱりこれをねもう一度読みながら、これは大変なことだったんだろうなと思います。アブラハムにとっては自分のよく、なんとかロストと言ってね、自分の子供が亡くなったということでどれくらいと親がね悲しむか、最近もそういうことがよくニュースに伝わっておりますが、それを自分の手でね、殺人者によって殺されたのでもそんな自分の手で殺さなきゃならないとなったら、ね、これはとってもできるもんじゃないけど、アブラハムはそれに従ったんだよね。惜しまないでって書いてありますけどね、神様はそこを感動された。私はこれはなぜ起こったかということ、やっぱりこれはですね、何らかの意味で大変な事件だったと思いますね。これはずっと今まで伝えられてきているということは、これはしかもモリアの山でイエス様は十字架にかかって殺されるわけですよね。まさに主の山に備えあるですね。イエス様が備えられた羊となって、あの我々の身代わりになる。我々もある意味でイサクのように神様の前に自分に死んでいかなきゃならないものだけども、イエス様が代わりに死んでくださって、しかもイサクは、よみがえるということを信じてアブラハムは捧げたとヘブルの住所には書いてありますよね。ですから本当に十字架と復活がここに隠されているわけですよね。で本当にここでアブラハムはどこまで分かったか分かりませんけども、きっと私は神様からこのイエス様、ご自分の一人子イエスをこの地に使わして、全世界の生贄としてある救いの技をされて、そして復活されるんだということを、何らかの意味の暗示的な啓示をアブラハムは受けたと私は思わざるを得ないんですね。それを我々にも今このことを通して語ろう、教えようとしておられるんだと思いますね。だから私たちもいろんな試練の中でいつもこのことを覚えていきたいなと思います。私たちもよく証の中に、手術の苦しさなんかの時にもね、イエス様の十字架の苦しみを思いましたとかね、十字架の苦しみはこれ以上のものではこれ以上のものだったと思いますとか、そういう証をよく聞きますが、まさにそういうことじゃないのかなと思います。私もそういう試練をいくたびか通されます。なんでこんなところを神様通されるんだろうかと思うんだけれども、その中で神様が取り裂くにアブラハムにさせたことと重なってオーバーラップして、ご自分の一人子を惜しまないで私のために捧げてくださったという、あの大きな大きな神様の永遠の救いの大計画のビジョンの中に私たちのビジョンも全部組み込まれているんだということを、神様は私たちに語ろうとしていらっしゃるんだということをもう一度教えられますね。はい、どうぞ、この後もうちょっと下まで行くと何 んか強いのがあったと思いますが、はい、これ今と今といいですか。私はもうあなたは従ったと、ね、あの聖書の中にもありますね。ローマ書の12章かな、あの我々自分の一人を惜しまないで、私たち全てのために渡してくださった方はどうしてこれに添えてね、万物を全てのものを、宇宙の全てのものを相続人として私に与えないはずはないではない、ないですかという言葉がありますね。本当に神様が惜しまないで様を下げ取ってくださる、アブラハムと同じなんですね。この言葉が本当に重なって2回ほどありますけれども、本当に重なってくるんですね。そしてあの有名な聖書で一番有名なヨハネの3章の16節、皆さん覚えてますか。何と書いてありますか。神は実にその一人子をお与えになるほどに世を愛してくださった、これは御子を信じる者が滅びないで永遠の命を持つためであるとありますね。この言葉にも全くつながっているなと思うんですよね。本当にみんなが滅びないで永遠の命を持つために一人を惜しまないでこの壇上に下げてくださったんだということを覚えますよね、はい、そしてそのことによってですよ、確かに私はあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海の砂のように数多く増し加えようと言ってイスラエル民族のことを、さらには霊的イスラエルである我々のことも言ってるようにも取れると思います。そしてあなたの子孫はその敵の門を勝ち取るであろうとありますね。これはある面では肉の子孫としてのイエス様も入っていると思います。イエス様が十字架にかかり復活されることによって、まさにサタンの最後の、ね、武器である門であるその死を打ち破り、そして敵の門を打ち破ってイエス様が勝利を取ってくださったという、そこまでの計画をこのアブラハム契約の中に織り込んでおられるということじゃないでしょうかね。この永遠の神様の大救済計画の中に私たちのビジョンも組み込まれているということを覚えていきましょう。この大越教会のビジョンもまさにそのそこに組み込まれる我々のビジョンも同じだと思いますね。どうぞそのようにして私たちはこのビジョンを、全うしていくものでありたいと思います。これによって、はい、次に行きましょう。ビジョンの究極目標は神であって自分でないことをアブラハムは悟ったんですね。ビジョンってどこかで自分がまだ残りますよね、けれどももうここまで来た時に全部捧げちゃって、あ、イサクも捧げて自分も捨てて捧げたでしょうね、自分にしにぎったでしょうね。そのことによってビジョンのもう目標は神様ご自身なんだと、永遠のご計画がなされるんだと、自分でないことを悟ったんですね、はい、私はね今日語り尽くせないの残念に思いますが、これものすごく深い意味があるとやっぱ思いますね。今朝ずっと教えられながら、朝用意しており顔洗ったりしてたんですけども、この、やっぱり私たちもこのビジョン、イエス様はこう言ってるじゃないですか、私についていきたいと思うのは自分を捨てて自分の十字架を追って私についてきなさいという言葉がありますが、このビジョンと私はつながってるんだと思いますよ。やっぱり我々もアブラハムと同じように自分を捨ててですよね、そしてイエス様の十字架を自分の十字架として追ってですね、イエス様の御足の跡をついていくということ、それが我々のビジョンの中には組み込まれていなければならない。ビジョンの究極目標は神様であって自分ではないということですよね、そこまででしましょう、はい、そして次に最後に、信仰とは神の言葉に従うことであることも体験しましたね、ここは省きましょう。これは御子であったけれども多くの受けした苦しみによって従順を学んだと、そして完全なものとなって彼に従う全ての人々に対して特殊の救いを与えるものになったとあるように、従うという、アブラハムのこれに従ったかだけで書いてありますけども、私に従ったか、やっぱり従うということね、ビジョンで大切なことはやっぱりこの従うということですね。信仰、従うということがなかったらば、本当の信仰にならないんですね。 私たちやっぱり信仰というのは一つ一つ御言葉を実践して従うことだということをもう一度ここで確認させていただきたいと思いますね。はい。そして最後にはビジョン実現に必要なものは、最後にビジョンの実現に必要なものは祈りだということなんですね。祈りの祭壇を築くことだということで、ちょっともう開きませんが、もうずっと祭壇を築いた、ここにも祭壇を築いたとかね、いろんなところでアブラハムいるところどころで祭壇を築いてますね。私はイスラエル行った時にその当時の築かれた祭壇の実物かな、こうお見せてもらいましたね。自然石でね、こうできて、こう祭壇ですね、割と小さいんですけどね、そういうのをこう気づいて、そこで生贄を覆ってね、そして祈ったんでしょうね。まあ我々にとっては祈りの祭壇ですね。ヘブルの10章にね、我らに一つの祭壇ありという不思議なことがあるんです。我らに一つの祭壇あり、我らにはみんな祭壇があるんです、ね、仏教信者はみんな大きな仏壇を持っておりますけれども、我々そんな仏壇を持ってないかもしれないけれども、もっと素晴らしい祭壇があるんですね。これがこの十字架の祭壇だと私は教えられます。私たちは、ね、そこでいつも神様に、私の代わりに捧げられた生贄であるイエス様の十字架を感謝しながら、祈りの時を持って神様と交わって、いつも与えられているビジョンの実現に向かって一緒に前進していくものでありたいと思うんですね。本当にこのやっぱりだから祈るということがビジョンの中で継続的に行われていないと、何かこう手段、方策、方法論になってしまう場合があります。やっぱり祈りをどこまでも続けていきたいです。忘れないように継続的にしていくものでありたいと思いますね。はい。そして、まあ、自分の体を神に喜ばれる地を生きる備えを持ち込み下げなさい、これこそ霊的な礼拝ですと、霊の祭りですとあるように、私たちはこの祭壇でいつも自分を捧げて、ね、結局最後は我々はイエス様と同じ道を進むものとして召されていることを覚えていくものでありたいと思いますね、はい、そしていくならばこのビジョンもね、永遠につながるものでありね、本当にワクワクしてくるものでありますし、神様が共に働いてくださるわけですから、この大御所教会も必ず素晴らしい祝福を受けていくことは間違いないと思います。でもそのためには試練はありますね、うん、訓練はあります。すぐには答えられないかもしれないけれども、どうぞ今日のメッセージを通してそのことを汲み取って、これから前進していきましょう。ご一緒にお祈りしましょう。アメン。よろしくお願いします。